日の朝のご記念、皆さんようお参りでございました。友殿に今日の一日の始まりをそれでご記念をいただくことができまして大変ありがたいですね。金光清先生のラジオ放送が麻布の松本真嗣先生から送られてきましたので、今朝はそれを聞いていただきたいと思います。前の金光様の1年祭がもうすぐですけどね、前の金光様についての大変貴重なお話でございますので、皆さんに聞いていただきたいと思います。
おはようございます。金光教の時間です。岡山県金光教本部金光清治先生へのインタビューで、五代金光様を偲んで、今朝はその第1回です。令和6年7月21日、金光教の教師を30年間務めた金光平喜様が亡くなりました。金光教では神と人とをつなぐ取り次ぎを信仰の中心としています。教祖の後を受けてその取り次ぎに専念する方を、私たちは尊敬と親しみを込めて金光様とお呼びしています。平喜様は教祖から数えて5代目にあたります。この度5代金光様を偲んで、次男である金光清治さんにお話を伺いました。今朝から3週にわたってお届けします。
私は4人兄弟の次男として生まれました。で、小さい頃を振り返ってみると、子供時代に叱られた記憶がありません。私も人並みに反抗期はありましたけども、あれこれ言わず祈りながら優しく見守ってくださっていた感じでした。教主になられるまではお休みの日にはよく子供を車であちこちに遊びに連れて行ってくれていました。私たち兄弟だけでなく、近くに住む親戚の子や一人親の友達なども一緒に連れて行っていました。小学校同級生の兄の友達はお父さんを亡くされていたので、今思えばその兄の友達のことを思って父が誘ってくれたのかなとも思います。子供たちの喜びをご自身の喜びとされているような感じであったと懐かしく思い出させていただいています。これはおじいさんになられても変わることなく、子供の言うことだからと決して軽く見られず、軽く扱われず、一人前の人間として大切にされるというご姿勢は常に見られました。父が金光様に就任したのは私が23歳の時です。毎日休みなく神様の御用にお仕えする金光様の生活は本当に規則正しいものです。早朝に本部広間に出資される時間、ご記念の時間なども全てこう決まっていますし、お取り次ぎの御用を中心にした生活になります。五代金光様は人の願いを神に取り次ぎ、神の願いを人に取り次ぐお取り次ぎの御用に30年間にわたって御用をくださいました。そんな中、昼食のために金光様が冬休みに自宅に帰られている間に、幼い私の子が例えばこれ読んでと絵本を差し出したりすることがあるんですね。そうしますと孫の言うことにすぐに応じられます。で、私としては家にいるときは少しでもごゆっくりしていただきたいと思うんですが、そんなとき、わしはこれでくつろぐんじゃと言われたことがありましたね。で、また一日のご用を終えられた夕方に孫たちがおじいちゃんカルタしようと誘うと、金光様はいいよとすぐにカルタ取りをされて、ふと見ると本当に一生懸命で汗だくになってされているということもありました。家庭ではそんな温かいおじいさんであり父でした。
清治さんは自身の子育ての上にも父である五代金光様に習って続けていることがあります。
父から誕生日に毎年近くの写真場に写真を撮りに行くように言われていました。高校卒業するまでは制服を着ていくわけですけど、特に高校年代になると写真場のスタジオで写真を撮ることが嫌になっていきます。しかし今になってみればですが、その時々の命の今を残すことを大切にされていたんだなと思います。 そこには命の源へのお礼と一年間の命の歩みへのお礼を込められていたのではと思わせていただいています。私自身その思いを年々深めさせていただいています。祖父から私の子供まで4代にわたってお世話になったその写真場は残念ながら今はもうお店を閉じられています。形の真似はできませんが、せめて心の真似はさせていただきたいと思っています。私たち子供が親元を離れて大学に行ってからは、ご新米を簡単な手紙を添えて毎月送ってくれていました。ご新米は天地の恵みを表すもので、神様にお供えして祈りを込めてくださったお米です。私も子供が大学生になってからは父と同じように手紙を添えて送らせていただいています。代が変わり父が金光様になられてからも毎月ご新米を子供一人一人に送り続けてくださったことについて、兄は金光様は世界の平和を祈られると同時に父親として家族の上にも祈りをかけてくださっていると話されたことがあります。
そしてその祈りはお参りされる小さなお子さんにも分け隔てなく平等でした。
祭典以外の平日に街道にお参りするととても静かで静寂さが漂う空間です。親御さんが小さい子供を連れて参った時に幼い子供さんが大きな声を出すことがあります。そんな時親は迷惑になってはいけないと思ってシーッと言って子供を静かにさせようとします。そのような時に金光様は何と言われるかというと、子供は声をお供えしょんじゃからとおっしゃいます。子供の声をお供えの声として聞き届けられているんですね。考えてみれば子供が大きな声を出せるということは神様のおかげ以外の何者でもありませんね。子供が元気で生まれてご本府にお参りできて息が吸えてというふうに神様のおかげをたくさんいただいているからご本部で大声が出せるんです。神様に声をお供えしていると捉えられて子供の成長を神様にお礼されていたんですね。ある時金光様に取られての信心の喜びとはどのようなものでしょうかとお尋ねさせていただいたことがありました。その時五代金光様は子供や孫が信心と共に育つこととおっしゃいました。子供はすべて神様の愛し子であり、何より大切にされるべき存在であるという揺るがぬ思いは生涯変わられることはありませんでした。そして四代金光様の父母も子供と共に生まれたり、育たねばならぬ子も父母ものお歌の通り、子供を育てる私たちにも常に温かい祈りをかけてくださっていたことを今もありがたく思わせていただいています。
本日はここまでです。次週も五代金光様のお話をお届けします。
五代金光様をしのんで第1回、ナレーションは白石ひろみさんでした。あなたも喜び探ししてみませんか？金光教についてお知りになりたい方や、お近くの教会をお探しの方、ご意見ご感想は金光教のホームページからメールをいただくか、または郵便番号 719-0111 岡山県金光町金光教本部ラジオ係までお便りをお寄せください。今日も放送を聞いていただきましてありがとうございました。どうぞ良い一日となりますように。